イエス様はエルサレムの城壁の外にあるゴルゴタの丘で二人の犯罪人と共に十字架につけられました。十字架による処刑は太い釘を手と足に打って十字架の木につけるものです。その痛さは想像を絶するものであったことでしょう。そして肉体の痛さにも増して苦しかったのは、罪のない方であるにもかかわらず、神様の教えに反する罪人として処刑されるという屈辱を耐え忍ばなければならなかったことでしょう。こうして心と体に激しい痛みと苦しみを受け、傷口からの出血と飢えと渇きで疲れ果てて、イエス様は死のうとしていました。昼の十二時であったのに、ユダヤの全地は暗くなり、その暗さが午後三時まで続いたのでした。三時になると、イエス様は、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、と大きな声で叫ばれました。なぜ私をお見捨てになったのですか、という言葉は、イエス様が、私は父なる神様から見捨てられてしまった、と思って、完全に絶望した、ということでしょうか。ここだけ読むとそのようにも思えます。確かにイエス様は父なる神様から見捨てられたかのような恐ろしい経験をなさったのです。しかし考えていますと、イエス様は父なる神様を信じ続けておられたからこそ、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで、自分の気持ちを隠すことなく父なる神様にぶつけることができたのではないでしょうか。実はこの我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというのは、旧約聖書の詩編の22編に出てくるお祈りの言葉なのです。イエス様は十字架につけられる前の晩にゲツセマネでお祈りをした時にも、アッバ父よ、あなたは何でもおできになります、この杯を私から取り除けてくださいと祈って、ご自分の気持ちを正直に神様に打ち明けました。そしてその後で、しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますようにと祈って、父なる神様に信頼する気持ちを示されました。今日の聖書の37節のところには、イエスは大声を出して息を引き取られたと書かれています。この大声というのは、ギャーとかグワーとかいうような意味のない大声だったのでしょうか。そうではありませんでした。ルカによる福音書の23章46節には、イエス様が死ぬ直前に、父よ、私の霊を御手に委ねますと大声で叫んで息を引き取られたと書かれています。イエス様の十字架上の最後の言葉は、神様にご自分を委ねる信頼の言葉だったのです。 このように十字架上で叫んで死なれたイエス様のお姿を見ていたローマ帝国の軍隊の百人隊長は、本当にこの人は神の子だったと言いました。神様を信じて生き、そして死んだイエス様を見て、普通の人間ではない、神の子であると思わずに折れなかったのでしょう。十字架上のイエス様のお言葉は、神様を信じるとはどういうことかを私たちに示してくださっています。それは一方では、私の神様、なぜ私をお見捨てになったのですかと、隠すことなく苦しみを言い表して叫ぶことです。そして他方では、死なる神様、私の霊をあなたに委ねますと、すべてを委ねる信頼を言い表して叫ぶことでもあるのです。私たちも神様に向かって叫ばずにはおれないような時があります。イエス様の叫びを聞いてくださった神様は、私たちの叫びをも聞いてくださいます。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス様が十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばずに折れないほど苦しまれたことを、私たちは聖書から知ることができます。その苦しみの叫びを隠すことなく神様にぶつけるほどに、イエス様は神様を信じておられました。そして死ぬ最後に、私の霊を御手にお委ねしますと叫んで、この地上の生涯を終えられました。神様に苦しみの中でも信頼しきって死んでいかれたことを思います。神様、私たちもこの地上の人生で、神様、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばざるを得ないようなことがあります。そのような時にも、神様、あなたにすべてをお委ねしますと、また叫んで、そして神様にすべてをお任せして信頼をして歩むことができますようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。